TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて今週のゲートセブンは王座奪還なるか、2022年のソフトバンクを深掘りということで、竹山さんに、
はい、ありがとうございます。
3回目。
そうですね、本当に広沢さんか俺かっていうぐらい結構お世話になってますけど、まあ、僕もリスナーですからね、
もう毎週聞いてくれてて、
はいはい、
この間の明治の話最高でしたね、
最高でしたね、あの僕知らなかったから最高ですね明治の話、
あ、そういう島岡本体の、
はい、面白いですね、あれ夜中2時っていう、ね、頭おかしいですよね、 今の大問題ですよね、今やるとね、
日本刀
刺した
って言うんですよ、
おっさん待ってください
って、ね、お命だけは
なんだその話って、面白かったですね、
そんなわけで竹山さんは一度目はどうなるソフトバンクで、はい、ソフトバンクはこれから日本ハムの試合で北海道遠征3連勝したらなんとかなる、初回に10点取られて、
はい、そうなんですよ、
ボッコボコ
の本当にあの試合でもうちょっと去年は終わったなって感じしたんですけど、今年はもう高橋さん、はい、今回もこのラジオのためにだいぶ取材かけましたから、
なんか
いろいろ自分で取材したり、球団 の知り合いの人にいろいろ聞いたりとか、でいろいろやったんで取材したんですけど、その結果はね、もう先もう今言っちゃっていいです、
最近好調ですかね、この間ネギシステークス、
ネギシステークス僕の好きなレース、
きっちりやっぱダートの鬼ですよ、
はい、
きっちり取ってますからね、
研究した時はちゃんときっちり取りますから、
あの11番をちゃんと拾ってるところがすごいよね、
そうです、
豊かから行って、
そうですあれは走ってダートで走りますから、あの馬は
さすがです、はい、そう11番の馬が行っちゃうと、
そうです、僕ちょっとあの3連単は1日は逆だったんですけど、うん、はい、でも3連複も勝ってたんでき
っちりですよ、
そうなんです、まあ、競馬の話はいいんですけどね野球ですから、いや、ソフトバンクはもう初めにこれだけ高橋さん言わせてください、今年優勝します、
え、
僕ちょっと無理だと思ってたんですよ、けどいろいろキャンプをね、今 A 組 B 組 C 組ってあるんですけど、うん、C 組はタマホームの筑後のスタジアムね、うん、まあ、綺麗なスタジアムあるんですよ、うん、どこもね、いろいろ取材するとみんなやっぱいい選手いますね、
あ、そう、
はい、もう間違いない、もう心配事は一個だけあるんですけど、うん、でもこれこの戦力だったらこれ下手したらまた戻るなって感じでしたね、
うん、
はい、
なんか でもね、ちょっとあの僕は日刊スポーツ読んでるんですけど、
はい、
里崎くんがキャンプに行ったら、はい、もういわゆるソフトバンクの内野ノックっていうのは、はい、もう伝統的に素晴らしい緊張感のある、うん、どこからでもみんな声が出ていて、はい、誰か一球でもおろそかにプレーするとみんながバーッといって、うん、すごいまるで試合の中での緊張感みたいな、
はい、
感じのライアノックをやってるっていうのは、うん、川島選手がいなくなったでしょ、
はいはいはい、
楽天行っちゃったでしょ、
はい
はい、なのかシーンとしてんですって、誰がいなくても声が出てたのが、うん、2軍の隣の2軍の球場からも声が聞こえるぐらい、うん、1軍も2軍もいつも声が出てた、
はい、
それがちょっとんって書いてあるんですよ、
へえ、
そして里崎くんが楽天のキャンプ見に行って、はあ、すげえいい雰囲気で内野ノックしてると、
は
あ、なって見たら声出してるのは誰なんだと思ったら川島選手らしい、
はあ、なるほど、
それがすごくいいタイミングで声がバーンと出るんで、またその緊張感がグッと高まって、すっごく楽天の内野のノックの感じが
いいんです、
緊張感があってすごく良くなってる、これが実は最大の補強になってるんじゃないのか、
戦力という、はい、全体チーム的な戦力ですよね、
はい、
あ、そういうことですか、嫌な話聞いちゃった
なんかそれを聞いてと思って、でも俺の中では、あ、ギーダが今年キャプテンなんだなって思って、そうですね、
C 組の筑後の模様とかはインスタとかで全部動画とかよく上げてくれるんで、ソフトバンク、うん、空気はすごくいいですよ、
うん、
はい、宮崎のもキャンプしてる感じの空気はいいですよね、だから里崎さんみたいなプロが言うとそういうことかってなりますけど、ちょっと
どうなんだろうだっていう、
そうですね、はじめ今日この一番ホットな残念な話だけ言っていいですか、
はい、
あの 非常に期待してたドラフト2位の正木、
はいはい、
あの怪我してリハビリ送りになりました。
え
右の指の筋肉の損傷と右肘内側の靭帯損傷で、
あのね
すげえ良かったんですよキャンプ。
指ってね治り遅いんですよ。
何ですか？
これね、多分あれでしょうね。ノックかなんかでボール当たったか。うん、
そして右肘、うん、内側、
はい、
側副靭帯損傷。
よくピッチャーがやるとこですよそれ。
うん、だからこれなんで肘なんだろうなと思ったんですけど。
いやーちょっとそうね、右バッターちょっと欲しいところですもんね。
そうなんですよね。ただねドラヨンの野村選手ているんですよ。
はい。
これがめちゃくちゃいいと、本田コーチとかも、
うん、
これも守備もいいし体幹もいいし、打球も力強いし、これは相当いけるかもしれないっていうのを言ってますね、ドラヨン。
NTT 西日本の。
それで NTT からやってきたんで、これちょっと裏情報ですけど、ソフトバンクグループで NTT から来たの初めてなんですよ。
どこもだよね。
そう、敵じゃないですか。だから後藤社長がまず野村選手に、お前の仕事は、携帯をソフトバンクに変えることだと、そっからやってこいってことでやったらしいです。
まさかね、はい、まさか楽天ってわけにもいかないですね、はい、
それが初めの球団から言われたミッションです、はい、野村選手の
こと、ね、
はい、
でも 50m5秒8、 すごい。でもゴルゴのが早いんですよ。
いやだな、
ゴルゴ 50m5秒7 だったんですよ高校時代。
これでも野村選手相当なんかもしかしたら期待できるかもしれないですね。ちょっと楽しみですね。
まあだってノンプロの選手ですからね、はい、即戦力でないと意味がないですからね、
うん、いけんじゃないですかね。
去年でやっぱり阪神って言ったら
中野、うん、
彼がやっぱ即戦力でしたよね、
はいはいはい、
あれで一気に、まあ、ショートと盗塁30個ぐらいしましたからね、うん、走れるチームになりましたかね阪神は。
そうですね、それ入るだけでね。
だから野村選手が走ればかなり機動力という部分で
いやなると思いますね。結構だからこうスタメンとか選ぶの難しくなってきてるんですよねソフトバンクって。
まあ、でもとにかく去年の成績を軽く振り返ってみても、はい、あの戦力で8年ぶりに B クラスに落ちてしまったと。
うん、怪我がね、
それも1点差試合、
はい、
これが8勝19敗ですよ。
はいはい、ありましたね、オープンね。
ここが王者ソフトバンクとしたらどうしたっていう。
そうですね、これ多かったです。引き分けみたいなのも多かったですしね。
1点ここぞという時にもぎ取る力がもうこの何年ソフトバンクはもうね140何試合全部集中してるよねっていう、はい、うん、もう僕は見ていたんですよ、はいはい、だからこの1点っていうところで相手がエラーしちゃったりだとか、はいはい、常に先の塁取っていこうっていう走塁面だとか、うん、そういうのがソフトバンクの強さだと思ったのに、なぜか去年
ダメでしたね。確かにまあ怪我人が多かったとかいうのもあったりもしますけども、うん、まあまあそれは言い訳って言い訳になりますからね。うまくは回りませんでしたね、確かにね。
それであれでしょ、今年頑張ってもらいたい武田投手も今。
そうです、ちょっとダメですね武田さん。
大丈夫なんですか。
いや、
さっきいきなり冒頭今年、
はい、
優勝するっていうところからスタートした竹山さんの話で言うと、
はい、
ちょっとネガティブな。
いやいやいや、いや大丈夫ですよ。大丈夫。でももちろん千賀投手いるでしょ、
はい、
ほんで石川投手もいるでしょ、
はい、
で東山投手いるでしょ、
はい、
であとね、チャットウッドっていうのもいるんですよ。
え
チャットウッドっていうね、新しい選手はアメリカからね、
はい、サンフランシスコジャイアンツ
取るんですけど、
ええ、
ここちょっと調べてるうちに非常に問題が出てきて、
ええ、
あれと。もう一個、あの野手でガルビスって取ったんです。これはねすごくいいですっていうのまだ来てないけど、ええ、取ったんですよ、
はい
はい、これは今日あの先ほどちょっと高橋さんだけ言いましたけど、僕午前中あのシンシナティレッズの秋山選手と今日一緒だったんで、
はい、
秋山選手に聞いたら、いやガルビスはいいですよと、はい、性格もいいし、
はい、
で機動力もあるし細かいプレーもできるし、
はい、
多分結果出しますよって秋山さんは言ってました。
外国人はね始まってみないと分かんないですもんね。まあ、でもモイネロが今年はもうずっといるわけでしょ、はい、なんか、はい、オリンピックだなんとかで離れることはないわけでしょ、
はい、
それと森くんがきっちり復活して
森選手もいますし、まあ、あと、まあ、武田さんちょっとね、武田選手休んでますけど、うん、笠谷とか杉山ね、
うん、
田中、うん、これもいいんですよ。でそれこそ千賀さんの弟子って言われてるんだけど、はい、本人はいや弟子じゃないと、千賀さんは僕が抜くための目標の人だと、はい、言ってやってすごくこう期待されてるわけですよ。それがでも今年すごい球団としてはみんな期待してる選手で、はい、スチュワートも去年ちょっといいとこありましたからね、
うん、で早いもんね、
はい、で高橋レイもまでいるし、
高橋純平くんが俺もうちょいまた復活してくんねえかな。そうですね、俺あのピッチャー好きなんですけど、
ちょっとね、まあ、なんとか復活してほしいですけどね。それはね、これでもその一番僕は個人的に心配してるのはこのチャットウッドなんですよ。
チャットウッド、は
い、チャットウッドってこれ結構な金で取ってるんですよね。
MLB って10年間で52勝、うん、
はい、
去年も32試合リーフ登板、うん、
はい、
ソフトバンクでは先発の構想に入ってる、
うん、そうなんですけど、うん、これあの言い方次第なんですけど、ええ、ちょっといろいろ調べてると曲がりすぎるツーシームって書いてあるんですよ。
曲がりすぎるツーシーム、
はい、でちょっと映像探してみたんですけど、うん、完全にね制球難なんですよね。おいおいこれ大丈夫かと思って、でそれでいろいろ調べてみると、ブルージェイズ時代に30登板して防御率 5.46 なんですよ。でそれ途中からサンフランシスコジャイアンツに行くんですけど、サンフランシスコジャイアンツ行って2登板で解雇されてるんですよ。
ダメなんだよ。
ほんで一番心配なのはね、レイズ戦で満塁になって降板させられた回があるんですよ、うん、その時の態度がめちゃくちゃ悪くて、うん、ファンにめちゃくちゃ嫌われてるんですよ。なんで取ったんだよこいつっていう。でもなんかあるんだろうな、ソフトバンクが取ったら。
チャットウッド
っていう。
チャットウッド。
で、おまけにこうコロナとかいろいろあるから、まだ来てないっていう。
あ、でも、まあ、やってみないと。
まあ、そうですね。まあ、合うかどうかはあります
けど。52勝してるわけですからね。
はい、
そして、あれでしょ、中日から。
またよしですよ。はい。これ、ちょっと、新型コロナウイルス感染しちゃったりして、スタート遅くなったんですけど、うん、やっぱり今、宮崎に間もなく合流するんですね。
うん、
今はまだ筑後にいるのかな、うん、で、間もなく合流と言われてるんですけど、やっぱりいいですよね。
だから、モイネロの前か。
またよし、モイネロ、森です。
っていう感じで。
はい。
行くのか。
そうですね。で、これ、若田部三軍投手コーチによるとですね、うん、パリーグは、踏み込んでくる打者が多いと、
うん、
だから又吉みたいにインサイドをつく投球はこれパリーグに非常に合ってる可能性があると、
うん、
と若田部さんがおっしゃってるらしいんですよ、
うん、
だから俺これ又吉さんってすげえ戦力になるなと思うんですけどね。
あと僕は、はい、今宮君がちょっとここ数年、はい、怪我だとかいろいろあって、
はいはいはい、
ちょっと成績
そうですね
落ちてるでしょ、
はい、でそこまでレギュラー決まってないですからね、
ショート、
はい、決まってないです。今もう藤本監督がこの段階でレギュラー決めてるのは3人です。柳田、はい、栗原、甲斐、はい。
なるほどね。
この3人以外は争ってもらうと。マッチも争ってもらうと。
うん、
で、マッチはもう一塁の練習始めてます。
じゃあ、彼が、リチャードが。
リチャードが3塁になるかもしれないし、でも一塁だって一塁も結構いますからね。
はい。
守れる人もね。だからどこでも守れるように一応やるんじゃないですか。
まあ、今シーズンのソフトバンクもテーマがあれですかね、もっともっと竹本って、
竹はつかないです、竹はつかないです、
ピアノ売ってちょうだい。
違います、別の会社ですから。絶対そんなわけないじゃないですか、ソフトバンクが竹本って言うわけないじゃないですか。ソフトバンクグループでも何でもないですよ、竹本。
もっともっと藤本
もつかないです、
ピアノ売ってちょうだいって。
いや違います、それそんなイメージじゃないんです。そんなイメージじゃないんですけど、ええ、確かきちっと真面目に真剣に上昇軍団としてやるんですけど、ええ、確かですけど、オープン戦のペイペイドームのイベントで藤本監督がヒゲじゃないですか、ええ、だからうちの後輩のヒゲ男爵が呼ばれました。
確かね、なんかね、ヒゲをなんかこうペタってつけヒゲのなんかのを配ってましたよね、
はい、はいはいはい、そうなんですよ、だからそれもだからそういうのはファンサービスで使うんじゃないですか。
だからソフトバンクってヒゲとかは OK なんです
ね。 OK になるんじゃないですか、監督があれだから。
監督がそうですよね、
はい、でもやっぱ監督、藤本監督になって、もしかしたら、ね、うん、野球詳しくないとか誰と思っていらっしゃるかもしれないですけど、うん、やっぱり藤本監督ずっとほら3軍だ2軍だずっとやってきたから、うん、今の1軍の選手たちがみんなお世話になってるんですよね。
だからあれでしょ、去年の高津監督だとか中島監督みたいに二軍監督も経験して二軍の選手をそのまま引き上げたりだとか、
はいはいはい、
そういった力が 藤本監督にも。
まああるんですよね。
ギータとか、
あ、もうバリバリそうです。柳田選手とかバリバリそうだし、うん、この間石川投手に会った時に、うん、どうっていろいろ聞いてたら、うん、やっぱりその監督といろいろコミュニケーションで話せるの藤本さん、うん、昔から仲間だから仲間ってか、うん、先輩後輩だからったら話せますっつって、うん、やっぱりいろんなコーチにいろんなこと言われたりするじゃないですか。うん、で、どうなのそれと思ったりしたこととか直接監督に、うん、いや監督これこうだと思うんですよみたいなことを話せるっつってましたね。だそういう会話ができる監督だって市川さん言ってましたよ。
なるほどね、
はい、だから空気は多分いいんじゃないですか。
だって俺たちの時代って
何回から
確か
そうです。
そのいるよね。
もう杉浦監督と一緒にあの福岡にあの福岡空港に着いた飛行機乗って来たその一員ですから。
ですよね、
はい、だからもうそのだから僕の、まあ、何回も言ってますけど僕の大好きなバラザードと一緒に野球やってたんですよ、うん、あの監督はね、はい、であれから、福岡ダイエーホークスのあのユニフォームを着て、うん、平和台で野球して、うん、でそこからそのままソフトバンクに行くわけですからバリバリの
もう立派
のホークスですよ。
いやいやいや、でもどうなりますかね今年。
なかなかね難しいところはありますけどね、うん、
ちょっと楽しみですよね、
うん、いやでも本当にねもう一番楽しみはスタメンなんですよね。
スタメン、
いや どう使ってくるのかなっていうかレギュラーをどう使ってくるか分かんないですよね。
ギーダと栗原君と
カイ
キャノン、
はい、海この3人はもう藤本監督が今の段階で決まってるって言ってるんですよ。
栗原君はでも今年打ちそうだよな。
打ちますね。
あの子は明るいもんな、はい
はあ、でやっぱり一番言われてるのはセカンド争いですね。
セカンド
三森、周東、牧原
で誰が
ショートは今宮だけどこのアメリカからやってくるガルビス。
ガルビスですよ。ガルビスってすごいんだね。
そうガルビスがすごいんですよ。
MLB で109本ホームラン打ってるね、はい、
そうです。
あ本職はショートですよ。
2年で8億4000万ですよ。藤本監督キャンプ見ながらポジションは考えると。
すごい高額な、
はい、だからこれ本物ですよ。ガルビスは
どこ守った。フィリーズか。フィリーズってでもここ数年弱いよね。フィラデルフィア。
でもプレーはやっぱりいいとはさっき本当にさっき秋山さんも言ってましたしね、はい、ガルビスはいいんじゃないですかって言って人間もいいって言ってましたね。
人間も、
うん、さっきもだから心配なのは何回もさっき言ってるけどチャットウッドだけですね見たこともねえし名前しか俺も知らねえんだけど、こんなデータ出てきちゃったからびっくりしちゃって、
まあ、あとグラシアルがもうで年間きっちり1年間いれば
そうですね。
あそんな中本田くん今
あすごい
千賀くんが来てくれました。
千賀投手だ。
こんにちは。
こんにちは。
初めまして。高さん久しぶりです。
どうもどうですかバッティングの方は。
バッティングじゃないですよ。バッティングやってねえわ。
バッティングいいですからね。
いいスイングしてます。
いいスイングしてる。もう今ゲスト竹山くんが来てくれて。
こんにちは。
こんにちは。
今年のソフトバンクどうなんだということで非常に竹山くんは、番組冒頭で今年ソフトバンクは優勝するとい
いですよね。千賀投手ね、ソフトバンクね揃ってますよね結構。
いやそうですね、もう本当に千賀がまずは怪我せずに行くことが一番大事かなと思います。
それお願いします。ぜひともお願いします。
なぜ今年のテーマがもっともっと藤本と。い
やいや違うんですよ。違うんですって、ね、変な風に覚えちゃってるんですよ。
千賀君自身の今年の感じはどうなんですか。もうブルペン入って、うん、かなり投げてるんですか。
そうですね、ブルペン入ってますし、自分の状態としても、まあ、ここ数年はリハビリ組だったり調整うまくいかなかったりだったんですけど今年は非常にいい、うん、今のところ非常にいい調整はできてま す, いいす、
ね、なんかスポーツ新聞見てると新たに進化を今年は習得して使うとかいうこと書いてありましたけど、
はいはいはい、進化というより、まあ、去年、最後の方でちょっと使ったスプリームっていう、うん、そのダルさんが教えてもくれたスプリットとツーシームの間の球みたいなのを、はい、投げたくてそれを練習してるんですけど、うん、ブルペンでそうやって叫んでもキャッチャー聞こえづらいんで、うんそれでシンカーって分かりやすく叫んでて、でも基本的には 去年投げようとしてた、まあ、去年ちょっと投げたんですけど、その、スプリットツーシームの間みたいな球を、まあ、今は意識して練習してます。
それは、あれだけのフォークがあるのに、そのボールはどういった感じで使うんですか？
ま
あ、
球速帯的には、その、まっすぐは大体150、まあ、半ばぐらいで、で、フォークが140ぐらいなので、うん、僕の、それの間ぐらい、45から50の間で、ちょっと落ちる球みたいな感じのボールが欲しいかなっていう感じです。
あ、それだったら逆に引っ掛けてゴロで一球で打ち取れるとか、そんな感じの。
まあ、それは、まあ、なれば、もちろんベストですし、まあ、そういう風に球っていうか、まあ、それでも空振り取れるぐらいの球には仕上げていきたいなと思ってて、その中で、まあ、打ち取れたらラッキーかなぐらいのイメージです。はい。
なるほどね。また、あの、フォークがあって、また、はい、落ちる系のボール必要なのね。
以外にもそれ投げるって誰ももっと打てなくなりますよ ね、
ね、
うん、
とにかく今シーズンはキャリアハイを全部塗り替えると、
はい、
意外と僕ね、うん、
はい、
千賀投手ね、
うん、
一番勝って13なのね。これやっぱ僕が思ってた千賀投手のイメージからするとまあ最低15、
うん、
15からまあ、18、20って最多勝。
最近って20は最近なかなか。
沢村賞とか全部、
はい。
独り占めするぐらいな。
まあまあ、そんなね、素材ですもんね、千賀投手はね。
だって僕は千賀君と言わないですかね。
はい。
漫画と。いい班上がって
。一個上だと。漫画と。
去年、金メダル取った時は、金賀って言ってたんですから。いや、多分今年の年賀状は、金賀新年って、多分作ったんじゃないのかなと僕は思ってたぐらいなんで。どうなんですか千賀君は、この勝ち星がまず13、防御率 2.16、奪三振227、これをどのぐらいまで引き上げると、
うん、そうですね、その数字的なものっていうのは結構自分があのコントロールできるところとできないところの2つがあるので、はい、勝ち星だったりっていうところはあの自分がコントロールできない部分の要素が多いので、はい、正直難しいんですけど、
はい、
まあ、三振だったり防御率みたいな自分と、まあ、キャッチャーとがしっかりしてればそれなりに、はい、残せる数字っていうところに関しては、はい、やっぱこだわっていきたいと思いますし、うん、あの数字どれぐらいって言われたらあれですけど、でも本当に、今までやってきたものをもう塗り替えるっていう気持ちでずっと日々過ごせているので、うん、まあ、それは絶対してやろうっていう気持ちで今キャンプを送ってます。
まあ、
うん、
そうですね、180から200イニングぐらい投げてもらわないと、はい、ソフトバンクとしたら。
そうですね、もう千賀投手ダイヤルってもありますからね。千賀投手が投げると負けないっていうね。
ええ、
それは
もう、ありますから。なんせ、一部報道では、今年最後になってしまうんじゃないのかっていう。
それ聞きますか？それちょっと言われたりもしてますけどね。
ええ、
はい、まあまあ。
でえって。
はい、俺もと思いますけどね。
ひょっとしてっていう。
高木さん、それ聞くんですか？高木さん。高木さん、俺はソフトバンクファンだから聞けねえな。
いや、でも、
目の前に聞けねえな。
でも、今年のシーズンがどうなのか
ね。そうですね。はい。ね、結果次第だってありますよね。
もう全てキャリアハイで、
はい。
いっちゃうのかな
って、うん。まあね、プロ野球ファンとしてはね、行ってほしいのはあります。
はい。
ですね。
はい。
なかなかみんなが行けるわけじゃないから。
はい。とりあえず、僕なんか、もう、千賀投手、あたりだともう開幕っていうことはもうもっともっと藤本から言われてるんです
か？いやまだ直接はもちろん言われてないですけど、
はい、
まあ大体まあそのようなしっかりキャンプは無理せずに3月後半に合わせてくれてたらいいからみたいなニュアンスで言われてるので、うん、まあとりあえずちゃんとは言われてないですけど、まあそういうつもりで準備して練習はしてるかなと思います。
一番最初あれですからね、ビッグボス日本ハムとですからね。
あ、そうですよ、そうです、そうです、
開幕戦
日ハムとの3連戦でしょ、
ええ、
かでも藤本監督は開幕誰ですかってメディアも分かってるのに聞くじゃないですか、うん、そしたら藤本監督はもういろいろ分かってるだろうみたいなコメント出してるんですよ、うん、
まあ、
ね、確かね。で、それも一線出てます。初めに何て言ったんだっけ、誰かの名前出したんですよね。
杉山です
、うん、杉山で行くよみたいな。なわけねえだろみたいな、藤本監督が。うん、考えたら分かるだろ、誰かっていうコメントを出してます。はい。
じゃあもう間違いなく。
間違いなく、もう。
千賀投手。
千賀投手が開幕。
僕は。あと、今年、千賀投手なんか一緒に今、キャンプ過ごしてて、お、こいつ今年やりそうだなっていう、なんか、ピッチャーバッター含め、おすすめ、こいつ見てやってください、今年1年っています？
いや、まず正直、僕、自由調整の B 組みたいな形で、ね、A 組の選手あんまり見れてないんですよね。
は
あ
は
あ
はい、
あの A 組で、みんな頑張ってる人たちにあんまり直接見れてないんで、うん、あれなんですけど、ね、で僕今年実処理を、一緒にやった田中正義っていうあのドラフトで、
ね、出ただ
から弟子と言われてるんですよ。千賀投手の弟子と言われてる田中投手、
はい、
本当に真面目な選手ですし、なんとか、頑張りたいっていう気持ちですごい一生懸命練習もやってますし、うん、僕はもう本当に楽しみに見たいんでって思ってます。
ねえ、みんな球団も期待してるんですよ、だから田中投手。はい、今年。
あれでしょ、何年か前のドラ1でしょ、
ドラ1ですよね。
球、だって、大学時代、すっげえ、号泣ピッチャーで、はい、
うん。
肩かなんか痛めてたかなんかでしょ、
そうです。それがだから治ってきて本物になってきたんじゃないですか、プロの選手になってきたんじゃないですか、きっと。今年。だから周りがよっぽど期待してるんじゃないですかね。
なるほど。投手は田中投手。うん、
はい。
で、去年一緒にやってた、野球盤で頑張ってた栗原くんはどうですか、今年やりそうですか。僕すごく期待してるんですよ、うん、栗原くんに金髪やめろっつって、髪黒くしろっつって、
ゆっくり金髪やめてますよ、
やめて、
はい、やめてます。スイングとかもすごい調子良さそうですし、うん、まあ、自覚本人もやっぱりやらなくちゃいけない自覚ある選手なので、うん、まあ、20まだ5歳ぐらい、5、6歳ですけど、本当に非常に、うん、チームで中心にやらなくちゃっていう気持ちが出て やれてる選手なので、うん、まあ、僕もすごい楽しみです、
うん、いや
もう今年すごいでしょうね。もうレギュラー決まってますしね。
そうなんでね、はい、中村と一緒に意外とジストロとかやって、はいはい、やってましたね、中村が教えてたりなんかするんだよね、はい、
やってましたね。
だ中村ももう少しね、今年ね、
そうですね、提供ね、
打ってもらわないとね、
う
ん、
そうなんですよね。
2割4分ぐらいじゃな、中村もな。
でも中村選手が打つと結構でゲーム勝ちますからね。
ねえ。
はい。その印象がありますよね。
じゃあ、とにかく、開幕戦。
うん。
すごいピッチングを見せてもらって。
そうですね。開幕戦、そうですね。初戦はまず取れますね。
うん。
おそらくね。
うん。
初戦はもう千賀さんが投げますから。
ええ。
三立てでいってほしいですけどね。
三立てね。
はい。
すごいだろうね。お客さん盛り上がるよね。
いや、すごいと思いますよ。オークスファンも、あと、ビッグボス見たいって人もきっといるわけでしょ？
だって、もともとね、ビッグボスは福岡の出身ですもんね。そうなんですよ。
はい。西日本短大ですから、
うん。
福岡人ですから、あの人。
ね。
はい。
じゃあ、ぜひ、千賀君、日本一、当然日本一でしょ？目標は。
そうですね。うん、はい。まず、リーグ優勝をして、そうですね、そこから日本一順番なので、はい、リーグ優勝まず、しっかりできるように、うん、いい準備したいと思います。
完全制覇がいい、ね、
そしてキャリアハイで、
はい、
そして素晴らしい、
素晴らしいね、
シーズンオフを過ごしていただいて、
そうですね、
また元気に、
はい、
野球盤に今年野球盤来れるかな、いろいろ
打ってんな、
ね、左で綺麗ななんだか歌舞伎揚げみたいなバッグ持ってくるんですけどね大丈夫かな、性格今年のオフいろいろあるじゃないの、ね、今年のオフ忙しいじゃないの
野球盤だけ上げといていただければね、
まあ、どんだけ忙しくてもバット振ってきます
もう約束です、もう決まりました野球盤はもう決まりました、はい、
じゃあぜひ今年も素晴らしいピッチング期待してますんで応援します。今年1年
すいません、ありがとうございます。
頑張って怪我なくキャンプを無事過ごしてください。
はい、ありがとうございます。
忙しいところありがとうございました。
飲みに行きます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
石橋貴明のゲートセブン、石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで。メッセージお待ちしています。
石橋貴明のゲートセブン。
まあソフトバンクはまあ分かりましたけども、竹山さん、
はいはい、
竹山さんが気になるパリーグのライバル球団、はい、ここはちょっとまたやだなっていうようなチーム、どこなんですか？
もうそれはまず去年散々の強いところ見た、はい、まずオリックスですよね、
うん、
だって大して変わってないじゃないですか。
まあ当然去年、はい、あの優勝というものを味わったチームっていうのは、はい、掛布さんとかいろんな人も言ってますけども、1枚も2枚もそのうまくなっちゃうと、はい、野球が、
うん、
勝つ喜びを知ったということで、
はいはい、そのまま来ると思うんですよ。だってラオウが、うん、去年本当のラオウになったわけじゃないですか、
はいはい、
今年ラオウ辞めるわけないじゃないですか、
うん、
あんな成績残しないと急に打てないもんないと思うんですよ、うん、で吉田選手もそうでしょ、
うん、で山本君いて、
はい、
宮城君いて、
だから結局去年の戦力のままだから、まあ、ここオリックスバファローズはやっぱり怖いですよね、
うん、
であと、まあ、偶然高木さん、ね、あの里崎さんのコラムの件をおっしゃってましたけど、うん、やっぱり楽天はずっと怖いですよね。選手だっているし、
そう、立花さんとか、
はい、もう行ってるでしょ、
行っちゃったんです
よ。あの立花さんも行ってるんですよ、はい、ほんでもうオープニングで話した川島選手も行ったでしょ、
うん、
ということはこれ、ね、ソフトバンクキラーになる、まあ、ロッテさんもそうでしたけど、
うん、
それでやっぱ怖いですよね。マー君とか
も言われてたし、マー君かなり良さそうだもんね今年
で。マー君去年の反省じゃないけど、それも絶対思ってるじゃないですか、
うん、
で今年絶対やるでしょ。
なんか一番最初にブルペン入ったらしいですよ。
うわー、マー君そうなんだ。
楽天の
だって優勝するために帰ってきてるもんなのに、うん、その仕事をしてないから相当本人やっぱりね、オラってなってると思うんですよ。
なんかね、もう一度中心をまっすぐでっていう、ちょっと、
はあ、
あのスライダー系のちょっとかわすピッチングになってたじゃないですか、
はいは
い
はい、
それをもう一回なんか戻すみたいな感じで、まっすぐをちょっと精度上げるっていう。
そんなことしなくていいですよねもうねマー君あたりだったら、だって調子悪くても7割あったら勝てるんだから7割の今日力しか出せないけど頭脳で勝てるんだから、あの人、やめて
よ、まあ、4勝っていうね去年の成績からすら、
はい、
今年は、いくつ勝つんだぐらいな、
はい、
もうだって200勝まであとちょっとでしょ。
そうですね、すぐですね、うん、
だから19ぐらいじゃないかあと、
下手したら今年も行く、下手したら行く可能性もゼロじゃないですもんね。
そしてあれなんですよね、西武にちょっとやられてるんですよね。
そうですね、毎年結構西武にやられますね、不思議とね。
高橋コーナーが打てないっていう、
はいはいはい、ありますねそこはね。だからもう全部怖いって全部怖いですけどね。ロッテももちろんそうですし、ロッテも結構やられますしね、言っても、うん、で未知の日ハムですよね。
日ハムね、日ハムどうなんだろうね。
この間ビッグボスがインスタ、ビッグボスのインスタフォローしてずっと見てたら、この阪神戦の時にスタメンのオーダーをね教えてないんですよ、うん、ほんで球場で要はウグイス城っていうんですか、その人が発表するじゃないですか、
うん、
そこで選手は知るんですよ。でその動画を流してるんですよ。
だってあの磯畑ってすげえ足の速いサニーブラウンに勝った男彼今度は外野なんでしょ。それをショートで使ってたでしょ。ショートで4番で使ってるんですよ。
それがだからどっちに転ぶか分かんないでしょ、そういうの。
どうなの、どうなの。
だから今までの野球ってこうですよってこう分かってる人とかね、こう野球に詳しいとか、うん、いやこれはこういう風に使うんだよ、こうだぞっていうことを全部変えてくる可能性あるじゃないですか、
うん、
でその答えはまだ分からないじゃないですか。
なんかね、広岡さんとかすごくね評価して
る、評価してるんですか、広岡さんが、
うん、あれ革命だぞあれって、あれでうまくいったらお前野球界変わるぞって。
ああはいはいはい、でしょうね。
あのちょっと厳しい広岡さんが、うん、あれ意外と正論だぞ言ってること。
へえ、
うん、
ということは、うん、もう日ハムがすごい抜け出る可能性もあって、うん、そうなるともう今年来年ぐらいからちょっと野球ってものが変わりますよね。
まあ
我々の考え方見方
ちょっとね、
言ったら高校野球大学も高校野球も少年野球まで、うん、あそういうの必要ないぞとか、うん、それもこっちをもうちょっと練習しろとか、
まあ今までの、アプローチの仕方とは違うアプローチの仕方はしてますよ
ね。なりますよね、うん、だからそこちょっと楽しみで見たいのはあります。負けたくはないけど、
うんうん、でも去年もそうでしたけど9月ぐらいまでまだ今年もごちゃごちゃごちゃっとしてるんじゃないのかなって、
う
ん、
そうですね。
パ・リーグはちょっと混戦でしょ今年も。
そうですね。だからあとそこでやっぱ怪我人が出たチーム、
ええ、
まあ当たり前ですけどミスが多かったチームからどんどんずるずるといく感じですかね。
怒ってっちゃうっていう、うん、
ホークスはね、あと藤本監督曰くホークスはね、うん、中6日なんですよ。でこれでいくって言ってるんですよ。きっちり
週に1回だけ、
はい、で去年結構4日ぐらい投げちゃったりとか、うん、なんかそういうのもあったりしたんで、うん、もうそれは藤本監督の考えらしいです。もうきっちり中6日でいくっていう、
うん、
例えば千賀、石川、東浜で和田とかで、そこにはまあ杉山や田中やね、スチュワートや高橋でとかもいっぱいいますから、大関とか、うん、で僕の心配してチャットと思いますから
あとやっぱ王会長がね現場に戻ってきて、
はい、そうですね。
これはやっぱ選手はグッと引き締まりますよね、は
い、僕らも会長ですから。
会長ですよ、
はい、ちゃんと会長と呼んでくださいって注意されますから。王会長ですから、はい、王さんなんかダメですよ。福岡の飲み屋で王さんとか言ったらもう悪いけど俺は王会長と呼んでくださいって言いますから、
ね、石橋君王会長一回前帽子をこうかぶってて王会長に声かけられて、
プライベート
で、いや日本シリーズ、
日本シリーズ
でパッて帽子取って、はってもう最敬礼じゃん、
ね、
忙しいところありがとうねって、いやっとで、それからまたその次の星からまたって、はい、その時帽子かぶってなくて、えって言って、えってメガネ取っちゃってなんかメガネかけてることすら大会長
の場合は失礼じゃないか、
大会長
本当そうですよ、ね、固まりますよね。俺も球場でやった時ちょっと固まりますよ、
ええ、もううってこううってなりますよ。
もう別でしょうね。そうなんですよ。
飛行機まで一緒だったもんね。石橋君のおかげで2連勝派手だね。
あら嬉しいなそれ。
わあ課長。いやー始まりますね。でも
始まります。だから
ついに
そうです。だから本当にもうスタメンだけですよ。どういう人をどう使ってくるのか、
はい、
それ気になります。一番でも中村使うのか、ね、上林もいるし三森もいますし。
そう上林君とかちょっとな、はい、頑張らないあの男本当に。それこそ栗原君じゃないけど野球盤って高くて高くてしょうがない感じで
俺に
高さんって何年前だかな来てて、
はい、
一緒に写真撮って頑張れよっつって、えなんで仙台育英行ったのっつって、いやどうっつって、あの子埼玉かなんかの子なんだよね。
あ、そうです、そうですか。
それなのに仙台行く行っちゃったもんね。いう野球留学で、確か。
まあ、だからその辺難しいですね。だからガルビスが本当にどんな選手なのか。うん、
スイッチヒッターだから、
相当期待できる。
まあ、1番とか打つのかね。
1番、2番じゃないかと思ってるんですよね。2番ガルビス。
はあ、はあ、はあ。あと、周東君とかもね。
そうなんですよ。
1番打って、また走って。そうな
んですよ。周東また上がってきてほしいんですけど、うん、今なかなかね、今、まあ、頑張っているみたいですけど、
まあ、そうな暑さは
暑い
で、
そうです。
ソフトバンクは、
はい、
そういった意味では
柳田いる、グラシアルいる。グラシアルなんか全試合出るって自分で言ってますからね、
はい、はあ、またさ急にえこの誰みたいな育成からまたドンって来たりとかするからね、
はい、いますそういうのもいますね。
すごいもんね。
何かな、マサゴとか、マサゴ有名ですけど、マサゴとかもいますしね。
いや
柳町とかね、
近いですよ、うん、
はい、
シーズンインが、
はい、もう近いですよ。
もう竹山さんそれよりあれでしょ、もうスーパーボールもあるからドキドキでしょ
月曜日スーパーボールですけど、スーパーボールはもう僕ほらパッカーズじゃないから、
ええ、
一ファンとしてたら見れるだけ
です。どっちなんですか今年は、ラブズとベンガルズでしょ、
はい、
どっちが勝つんですか。
いいんですかこのラブズ、はい、ベンガルズです、はい、
なぜ
ベンガルズの、QB が2年目の QB なんですけど、これがね、なるべくしてなった QB なんですよ。もう小さいとこからもう QB になりたくて、
QB みんな分かんない、クォーターバック、
クォーターバックになりたくて、ほんでこれでなったんですよ。でベンガルズ弱いチームだったけど、33年ぶりにスーパーボール行くんですよ、ほんで一方ラムズはもうすごい選手を入れてきて、自分の日本、自分のホームでスーパーボールが偶然あるから、まあまあその仕組みはまた皆さんおのおのちょっと勉強してください、絶対勝たないわけにはいかないから、補強に補強を入れて、強い、圧倒的に強いチームにしたんだけど、でそれ考えるとラムズが勝つと言われてるんだけど、ベンガルズはシーズンずっと、いやこれはまあベンガルズとどことやったらこっちの方が強いだろうって言われたところ全部勝っていくんですよ。どんなにディフェンス強いと言われたところとやっても、だからその勢いがまずあるというのと、あと NFL が変わるんじゃないか、歴史がっていうのを思いがあって、トム・ブレイディっていう偉大な QB が今年引退したんですよ、
そうですね、
22年間、
スーパーボール7回
10回ぐらい出てます、
10回
ぐらい出てます。それ出た22年間でアメリカの超スーパースターです、44歳、これが引退したんですよ、22年目で、ベンガルズの QB2 年目なんですよ、ですごい才能なんですよ、でこの人の時代になるんじゃないかと、トム・ブレイディが引退した後はこれが次のトム・ブレイディになるんじゃないかという、
桃井ちゃんが引退した後の聖子ちゃんみたいな、
それです、高木さんまさしくそれが起こるんじゃないかと俺は思ってるんです。他にも立派な QB いっぱいいますけど、
そうだよね、マホームズ倒して、
マホームズもいます、マホ
ームズ倒してきたんだもん
ね、倒してきましたから。あと高木さん顔見てくださいよ、
はい、かっこいいんですか、
笑っちゃいますよ、
うわ
ね、笑っちゃうでしょ、
なんかちょっと
ハリウッドスター、
ハリウッドスター
超人気です。
なるほど、マホームズっていうクォーターバックは昔横浜にいた
お父さんね、
お父さん、
はい、
左の、
そうです、
その子供なんです、
子供です。だから横浜に住んでたんですよ少し。
でももう去年一昨年だっけ、
はい、
勝った時すごいプレーしてたよね。
そうです、マホームズも天才 QB ですよ、はい、
はい、まあスーパーボール、ね、俺も毎年見てるんですけど、また今年も
いや面白いです。8時に、朝8時に始まりますけど
ね、
はい、
だからキャンプで外国人の選手はこの日は休ませてくれ、スーパーボールサンデーは申し訳ないけども休ませてくれっていう人多いんですよね。
そうなんですよ、だから今日この仕事の前に、そのシンシナティレッズの秋山選手と一緒に仕事してて、秋山選手シンシナティに住んでるわけじゃないですか、シンシナティの子供たちが嘆願書を出して、要は学校休みにしてくれと、我が町のチームがスーパーボール出るんだと、で嘆願書出して、そうなったらシンシナティの小学校学校休みらしいですよ。
だって日曜日だから休みじゃないの。
いやでもなんかそれを出したって言ってました、なんかよく分かんないけどそれで言ってました。
日本は
だ次の 次の日じゃないですか、ただただみんなで祝いたいじゃないですか。
もうね、あのなんていうの、スーパーボールで勝って最後にそのスーパーボールが、まあ、一番最初オーナーのところに行くんですけど、その時にねスーパーボールがこう選手と選手の間をこう運んでくるわけですよ、はい、大体歴代の MVP みたいな人がこう
持って、はいはいはい、
そうするとねみんなねこのスマホ持ってねペタペタペタペタ触るんですけど、綺麗、はい、なね
シルバーのね、
シルバーの、ね、ティファニーで作っ、はいはい、ティファニーが作ってるんですけど、ティファニーが作った綺麗なスーパーボールがオーナーの手に渡るときにはもうみんなの手垢でベタベタになるんだけど、みんなそこにキスしたり
なんかするよね。
それがもう最高にね、なんか毎年いいんですけど、やっぱコロナで今触れないんですよ ね、
そうね、キスもできないし、でもそっちの方が綺麗ですけどね、はい、ジョーバローです、ジョーバローというね22歳の QB がいますから、
はい、
はい、で難しいですねこれはね、難しい。でも勝つのはやっぱりラムズが強いからな。
いや楽しみです、
はい、
で
それ終わったらあともうプロ野球の皆さんやってください
ね、
はい、
ぜひとも選抜も始まりますしね。
そうですな、選抜もあんのか。
選抜も始まりますよ、もう
忙しいね、オリンピックもまだ今やってるしな、日曜まで競馬もありますから、もう金はなくなるわ、もう時間はねえわ、大変ですわ。
ということで、あっという間の1時間でしたけど、竹山さんに最後、今年一番この選手が気になる選手誰ですか、一人。
見てみたいな、アメリカから来るガルビス、見てみたいですね、どんな選手か。 内野手
とだからバナサードみたいな感じだった、
うん、そうだから、だからいいなっていうのはあります。
スイッチで足あって、
そうなんですよ、
打力結構あって、
そうなんですよ、
守れて、
はい、だから本当にだからバナサードの影を追うじゃないですけど、だちょっと見てみたいな、すごくあります。あとぜひともやっぱ頑張ってほしいのは又吉選手、又吉選手大丈夫だと思うんですけど、このエピソードが好きで、中日から出るときにフリーエージェントかかってどこ行くんですかって言ったときに、これ12月13日だったんですけど、この又吉選手どこ行くか決めるために1泊2日の山ごもりしたんですよ、でそこでホークスに決めたんですよ、はい、でもホークスね4年で6億できてるんですよ、
すげえな。
中日3年で4億ぐらい出すって言って、でホークスは4年で6億出すって言って、はい、でそれを山こもりでずっと決め、他の球団も来てますけど、山こもりで決めてホークスって決めたんですけど、山こもんなくても決まるだろうって2億違うから、
結婚されたんですよね。
そうです、
それで、ね、またあれじゃないの、この結婚を機にまたグッと上がって、
そうですね、
なるほど、
ね、それで最後にもう何とも言ってますけど、ぜひこれも絶対見てみたいのは、チャットウッドはどんなやつだっていうこれが気になってます。
なるほど。さて番組では公式ツイッターを展開中です。毎週のゲスト情報やアマゾンギフト券が当たるプレゼント企画も実施中、ぜひともチェックしてみてください。じゃあもうすぐ3月、
はい、
開幕楽しみ見ましょう、
はい、
というわけでゲートスペ、また来週ありがとうございました。